杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に新潟市民病院総合診療内科副部長児玉文博さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
児玉先生、今日はダニ媒介性脳炎という脳炎にですね、ワクチンが承認されたということでご質問が来ているんですけども、その前にですね、はい、これやっぱりマダニに刺されるっていうのはどういうシチュエーションで刺されるんでしょうか。
そうですね、マダニに刺されるというのは通常春先から秋口ですね。日本の場合だと北海道だと例えば5月から8月とか、特にマダニが活発、人間も活発になるような時期に、まあ、山菜採りとかですね、そういった形で屋外に出た時にちょうどマダニに刺されるということで、まあ、季節性になることが多いということになると思います。特にマダニが生息する場所ですね、山林とか公園とか、まあ、北海道は公園が非常に広いので、そういったところだったり山の中に入るような行動自体が感染のリスクになるという形になると思います。
特に薄着で半袖とかってなりますよね。
そうですね、実際素肌を出した行動で山とか森とかに入るとやはりマダニがそのまま皮膚につきやすい。で、皮膚を覆ってた場合であっても洋服についてですね、その首筋とか袖口とかそういったところから中に入ったり、もしくはその洋服にそのままついたまま家に帰って家の中で刺されるという可能性もあるもんですから、家の中に入る前に実際マダニが洋服についてないとか確認した方がいいですという形になっていたり、袖口をこう手袋の下にこう入れて、あとはズボンの裾を靴下の中に入れて侵入するスペースを作らないという形もやはり重要になってくるんですけれども、首筋からもマダニが入ってきたりするものですから、長袖長ズボンだけでは必ずしも予防できるわけではないところが難しいところかなと思います。
で、他にもですね、マダニに刺されて感染する病気ございますけど、どのようなものがあるんでしょうか。
日本だと特にやはり一番有名なのは SFTS という形になるかと思いますけれども、中小熱性血小板減少症候群という形になりますが、その他にも昔からあるつつがむし病だったり日本紅斑熱、あと北海道はですね、実は本州とはまた異なってまして、ライム病だったり怪奇熱、あとはダニ媒介性脳炎、今回ですね、といった感染症になってます。で、まあ、今回ワクチンはダニ媒介性脳炎ワクチンと言われてますけれども、感染症法で指定されている公式な病名としてはダニ媒介脳炎という形になるんですけど、同じ病名になります。こういった形のさまざまな細菌だったりウイルスだったりする感染症が知られてるんですね。実はその他にも最近ですね、新しいウイルスが実は見つかってきてまして、比較的最近オズウイルスという形でウイルスの心筋炎で亡くなられた方がいたりとかですね、あとは北海道では新しくエゾウイルスというウイルスのマダニ媒介性のウイルス感染症が見つかったり、マダニで保有している病原体実は様々ありまして、それがまあ最近になって人に感染するということが分かってきていると、非常に新しい知見が増えている領域かなと思ってます。
先生、このダニ媒介脳炎というのは、これはどんな病気なんでしょうか。
そうですね、こちら実は海外では非常に古くから知られていて、年間1万人ぐらい世界でですね、感染者がいる病気で、珍しい病気では必ずしもないんですけれども、まあ、ウイルスを持っているマダニですね、に刺される、嗜好されることで感染すると。で、その他にも、例えばヤギとかですね、ウイルス結晶になってたりする場合に、その乳ですね、生乳、生でミルクを飲んでしまうことで感染したり、稀ですけれども、臓器移植とかですね、そういった形でも感染することがあって、まあ、通常ですね、不健性感染、症状が出ない感染症になる場合も 70-80%、90% くらいあったりと言われてはいますけれども、感染した場合、まあ、潜伏期 1-2 週間後なんですけども、熱が出たり頭痛が出たり、まあ、インフルエンザと変わらないぐらいな感じで発症して、まあ、最初は区別がわからないと。ただその後に一部の方が髄膜脳炎に達して、まあ、最悪の場合は亡くなるということも起こりうる感染症になっています。 で、実は北海道でも同じウイルス、ダニ媒介脳炎のウイルスがありまして、北海道は実は極東亜型という特に病原性が高いとされているウイルスが感染することがありまして、その場合は致死率が 20% とか 40% とか非常に高い感染症とされていまして、重要な感染症とされています。
それで確定診断というのはどのように行われるんでしょうか。
はい、診断は通常抗体検査で行うんですけれども、血液だったり髄液だったりですね、そういったところからの抗体検査が一般的になっていまして、ただ発症初期だったり入院した直後というのは抗体だとまだ抗体ができてないことが多くてですね、はっきり診断がつかないと。その場合はペア血清、2週間後ぐらいにまた IgM、IgG を計測して抗体の上昇を確認するということが一般的です。ただ実はダニ媒介脳炎ウイルスというのはフラビウイルスというウイルスになってまして、日本の炎も実はフラビウイルスなんですけれども、フラビウイルスって抗体検査でですね、交差反応ということが起こりえまして、例えば日本脳炎かかっている場合にダニ媒介脳炎、逆にダニ媒介脳炎にかかっている時に日本脳炎の抗体が上昇する可能性があるものですから、厳密には中和抗体という形でより正確な抗体検査を保健所に依頼して行うということが必要になります。で、感染症だとですね、病原体そのものを検出する PCR とかそういった形で診断できることが迅速に診断につながる可能性あるんですけど、実はダニ媒介脳炎の場合は発症した時には実はウイルスを証明することが難しいものですから、 PCR で検査して陽性になって診断というのはなかなか難しいと。なのでやはり抗体検査が一般的になっています。
なかなか診断も難しいということなんですけども、やはり予防が一番ということでワクチンが承認されたということなんですけど、はい、このワクチンというのは最近作られたものなんでしょうか。
実はですね、このワクチンはもうヨーロッパでは古くから、1970年代から使われてまして、その安全性と有効性はもう数十年にわたって証明されている、古いワクチンだったんですね。ただ日本では承認されていないワクチンだったところが、2016年にです、実は国内2例目となるダニ媒介性脳炎の患者さんが北海道で発生届出されまして、それを受けて北海道でもやはり常在しているということが判明したことによってですね、国内でも承認して使用できるようにすることが必要だというふうな学会の働きかけをいただいて、日本国内でも治験をしていただいた上で2020年、去年ですね、3月に承認され、9月から販売されたワクチンであります。製品名がタイコバックという形で販売されています。
先生、このワクチン接種のスケジュールはどうなっているんでしょうか。刺された後にワクチンを打つっていう意味があるんでしょうか。
実はですね、刺された後にワクチンを接種するということは実は予防にはならないというふうにされていまして、なので刺される前にですね、暴露前予防という形になるんですけれども、その前にワクチンを接種するということが重要になります。なので例えば日本だと北海道とかヨーロッパでよく流行してるんですけど、そういったところでアウトドア活動をする、野外活動をするというような場合には、初回免疫ですね、3回になるんですけれども、3回接種していくことが望ましいと。で、2回目はですね、1回目の1から3ヶ月後、3回目は2回目から5から12ヶ月後ということで、3回接種するのに6ヶ月以上かかるものですから、早めにこう準備して接種することが必要になります。ただ海外に出張とかですね、旅行とかでいう方の場合は6ヶ月前から準備している方はいらっしゃらないので、迅速接種という方法もありまして、1回目と2回目の接種の間を2週間でできるという方法もあるものですから、できるだけ暴露するリスクの前にできるだけ早めに、2週間以上できれば6ヶ月ぐらい前に接種完了することが望ましいとされています。
でもなかなか難しいですよ ね。
なかなか難しいかと思います。ただ渡航先でもですね、実際そのまま接種できることが多いので、例えば駐在される方の場合は3回目とかですね、それを現地でヨーロッパで接種するという方法もできますので、ヨーロッパで使われているワクチンになりますので。
なるほど。それで追加接種っていうのがあるんですか。
実はあるんですね。3回とお話ししましたけど、追加接種というのはその初回免疫3回接種、その3年後に1回接種して、でさらにそこからですね、また60歳未満の方は5年おき、60歳以上の方は3年おきという形で、例えば仕事で山に入っているという方が60歳までということになると、一応そういう形になるんですね。でこれを聞くとですね、だいぶこうげんなりする感じになってしまう方が結構いらっしゃるので、ただ実際海外だと10年ぐらい持つんじゃないかというのもあるので、間隔を伸ばす動きがあるのは一部の国では間違いないんです。
なるほど。 このワクチンはどのように作られているんでしょうか。というのは先生おっしゃった極東亜型っていうのが病原性が高いということで、これはヨーロッパのウイルスタイプとはやっぱりちょっと違うんですよね。
はい、そうですね。実際はヨーロッパのウイルス株を用いてワクチンが製造されている不活化ワクチンなんですけれども、北海道あとはロシアですね、極東の方にあるものは極東亜型という形で、まあ、ウイルスの株としては異なる系統になるんですけれども、ヨーロッパのワクチンであっても極東亜型のウイルスには効果があるということが証明されていますので、ヨーロッパのワクチンで予防は可能となっています。で、逆に言うとその極東亜型のウイルスで作られたワクチンはロシアにはあるんですけれども、なかなかそれをですね、日本で使用するというのは非常にハードルが高いということになるので、まあ、あえてそういった形で、まあ、ロシア製、あと中国製ですね、ワクチンを輸入して接種するという必要はないとなります。
わかりました。でもなんか北海道以外にも何か症例が出ているんじゃないかとか。
はい、実は2024年に論文として発表された日本の先生方の報告ですと、髄膜脳炎で、まあ、入院された方の血液髄液を広報指摘に、まあ、検査したところ、まあ、3人の方から陽性反応が出て、実際2人はダニ媒介性脳炎だったことが診断基準上は当てはまると。で、残り1人は過去に感染したことがあるということが証明されていまして、その3人というのがですね、実は北海道外で、1人は東京、1人はまあ大分、1人は岡山という形で、まあ、日本各地に実はダニ媒介性脳炎の患者さんがいらっしゃったのではないかということが報告されてまして、これはここ近年数年の中のダニ媒介性脳炎の研究報告の中では一番大きな重要な意味を持つものではないかなというふうに個人的には思っています。
でも先生、ダニなんてそんなに移動距離長くないですよね。
そうですね。
それがどうやってその海を渡って広がっていくんでしょうかね。
実際北海道も極東、ロシア、中国の北東部、東北部ですね、から例えば渡り鳥自身または渡り鳥についていたマダニが、まあ、日本に持ち込まれたというふうに考えられていまして、そこから、まあ、順々に本州に渡っていく可能性が考えられると思います。他のウイルスもやはり同じようなことが考えられるんですけども、例えば鳥インフルエンザも H5N1 ですね、そういったのもやはり渡り鳥によってウイルスが運ばれているということが分かっているので、陸上でもですね、例えば日本鹿、鹿だったり小動物ですねにマダニがついている、もしくは鹿自体がウイルスを持っていたりすると、その移動によって次から次に、まあ、新しい地域にウイルスが広がるということは起こり得るというふうにされています。
なるほど。で、先生、髄膜脳炎という症状がある方をダニ媒介脳炎と診断するスタートポイントっていうのはどの辺にあるんでしょうか。
そうですね、特に北海道で髄膜脳炎になった方を診断する場合は、比較的認知度が北海道内では高いので、ドクターの中で鑑別を考えるということは特にあります。ただ、まあ、冬で髄膜脳炎の場合に考えるかというと、なかなか鑑別に挙げる必要は少なくなるかなと思います。で、北海道外で考える場合があるかというところになるところはまた難しくなるんですけれども、おそらくその髄膜脳炎で原因がわからない、で、北海道に旅行歴がある、もしくは本州北海道外であっても、まあ、屋外活動、野外活動をしている、まあ、もしくはマダニに刺されたことがあるということが分かっているという方々は、診断がつかない場合はやはりダニ媒介脳炎を検討していただく必要があるかなと思います。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日のお客様は新潟市民病院総合診療内科副部長児玉文博さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。